絶対的な価値などない、それに価値があると認識する人がいるだけだ、ということでね、今回はね、いきなりマインドセットそのものから出だし入ってみました。はい、このチャンネルはですね、マーケティングコンサルタントであり、コンテンツプロデューサーでもあり、出版プロデューサーでもある成島拓がオンライン完結型副業で半自動的にサラリーマンの倍以上稼ぐ情報発信 MB について話していきます。ということでね、まあ、今回もですね、マインドセットの話ですね。前回マインドセットの一つ目としてモデリング戦略っていうのを話したんですけど、まあ、新しいマインドセットとしてですね、冒頭で言った言葉ですね、絶対的な価値などない、それに価値があると認識する人がいるだけだというマインドセット、まあ、なんかねちょっと格言っぽいですけども、まあ、そういうマインドセットをお伝えします。はい、まあ、これはねあんまり聞いたことある人少ないんじゃないかなと思いますけど、どういうことかっていうとね、例えば、まあ、コンテンツビジネスで話しましょうか。あなたがコンテンツを売りたいときに、そのコンテンツに価値があるかどうかっていうのは別にね、その情報の中身内容で決まるわけじゃないんですよということですね。これまずね知るのが大事ですね。そのコンテンツを受け取った人がどう感じるか、その人の脳がどう認識するかによって、まあ、価値がねあったりなかったりします。全く同じ情報でもそう、受け手によって価値があったりなかったりするんですよ。これをねちょっと今日は詳しく説明していくんですけど、噛み砕いて言うとコンセプトの基礎要素とつながってきますね。まあビジネスの根幹でもあります、誰に何を提供するかということですね。でこの誰と何っていうのをセットで考える必要があります。で何を提供するかっていうのはお客さんにとって、まあ、どんな便益があるかってことですね。まあベネフィットって呼ばれるやつですね、ビジネス用語で言うとね。でそのベネフィットをどう感じるかっていうのは誰をターゲットにするかっていうことで全部変わってきます。なので誰に何をっていうのがセットだよということを覚えておきましょう。で、まあ、他のねコンテンツ以外の例とかでもちょっと話してみたいなと思うんですけども、まあ、そうですね、例えばこれ聞いてるあなたどうです？好きな食べ物とか飲み物ありますか？ちょっとね好きな食べ物飲み物あったら普通にコメントしておいてほしいんですけども、全然コメント大歓迎ですからね。はい、よろしくお願いします。で、そうですね、例えば、まあ、ビールが好きという人が、まあ、いると思います。多分このリスナーさんの中にいると思います。だから別にビール好きな人多いですよね。はい、でビールを好きな人にとってはビールに価値があるっていうふうに認識してるはずなんですよ。まあでもね、僕はね価値がないというふうに認識してます。ちょっとまあ昔よりちょっと飲むようになりましたけど、ビールよりどっちかというとハイボールのが好きかなとか、まあ細かいこと言い出すとちょっと分かりにくくなるんで、一回ビールで、ビール好きな人も嫌いな人もいると思うんですね。でそうなるとビールも嫌いな人にとっては価値がないというふうに認識する。むしろないどころかマイナスの価値で脳にダメージが来てしまうんじゃないかみたいなね、まあ、そういうふうに認識してるということですね。逆にねビール大好きな人にとってはね、ビールはもうエネルギー源で飲むと元気になって楽しくなって幸せになりますみたいな人もいると思うんですよ。そういう人にとってはめちゃくちゃ価値がありますよね。でも逆にね僕ねビール飲むとね酔って眠くなって頭働かなくなっちゃうんで価値マイナスだなって感じなんですよ。もうその日無駄にしちゃうよみたいな感じ、まあ、という感じで、まあ、だからねもう本当に、まあ、夜なんかちょっと苦いけど炭酸が飲みたくて、しかももうあと寝るだけっていう時ぐらいですかね、飲むのはね。はい、まあ、あとちょっとな会食の時とか、まあ、そういう感じですけど、まあ、好きな人はね逆に家帰ってきたらすぐね毎日飲んでますみたいな人もいると思うんですよね。まあ、今ねちょっとビールの例で話しましたけど、こういう感じであなたのねコンテンツも分かれると思うんですよ。価値があると認識してもらえる人に届けないとビジネスとして成立しないです。ということでね、誰が何をっていうのがセットで大事だよということになってきます。他にもねこれ、まあ、食べ物分かりやすいんで食べ物の例続いちゃうんですけど、果物どうですかね。果物好きですか？フルーツは。もうこれ聞いてるね、あなた。実はね、僕ね、リンゴ以外ね、全部食べれないんですよ。もうほんとね、ほんと食べれなくて、口に突っ込まれてもね、なんかあんま吐き出しちゃうぐらい嫌いなんですね。そんな感じで僕には、にとっては果物は価値がないんですよ。でもね、好きな人も当然多いですよね。好きな人にとっては価値が高いじゃないですか。で、まあこういう感じでね、まあコンテンツで考えた時にも、あなたのコンテンツね、嫌いな人にとっては価値がないし、好きな人にとっては価値が高い。それがどんなにいい内容でも、そのコンテンツを価値があると認識してくれる人が聞いてくれないという意味にはないということですね。まあ、例えばね、結構僕の声って10代の頃は非常に、まあ、ぶっちゃけ評判が悪かったっていうのはね、野球部においては全く求められない、あんまりなんか通らないし体育会っぽくない声なので価値がない声だったんですね。でも まあ、こういうねコンテンツビジネスやって、まあ、情報発信するときにいっぱい収録しますけど、まあ、結構ねこの僕の声が好きでずっと聞き続けられますみたいな、寝るときに毎晩聞いてますみたいな声が結構何人もいただくことがあって、うん、そういう人にとっては価値があるし、逆に言えばねそういう価値がある、僕の声質で価値があるような内容とか場所があるってことですね。野球部のウェーイみたいなちょっとダミ声で荒々しい場所では全然僕の声って価値がないけど、まあ、ちょっとね論理的にやや難しめの話を分かりやすく落ち着いて理解しながら聞くには、まあ、ちょうどいいのかなというような感じなんじゃないかなと思ってます。ということでね、これね毎回僕のスタイフ聞いてくれてる人はありがとうございます。多分ね、まあ、少なくとも僕の声は嫌いじゃないのかなとは、うん、思ってくれてると思うんですけど、だからね勉強になることを言っててもその勉強になる内容のはずなのに声によって聞き続けられるとか聞き続けられないとかね、まあ、そういうことが起きるわけですね。まあ、あとはね家計簿とかも好き嫌い分かれるかな。僕家計簿好きなんですけど、ずっとね2008年の1月1日から1日欠かさずつけてますね。僕ね家計簿つけると精神的に安定するんですよ。ちょっとね最近ね株式市場も為替相場も乱高下しまくってて、さすがにそれはちょっとね僕も資産がもうすごい勢いでアップダウンするんで若干不安定ですけど、それはね、まあ、普通の相場の時は家計簿つけると僕は精神的に安定します。なんかね思い出のアルバムをめくるような感じなんですよ。結構まあこれ変わってるかもしれないけど、経理の人とかね税理士さんとか会計士さんは分かってくれるんじゃないかなと思います。まあでもね逆にこういうの嫌いな人って多いですよね。まあ、そういう人にとってはね家計簿は全然価値がないということになってくるということですね。はい、まあ、こうやってね同じことを逆の認識する人間がいるから、まあ、世の中っていうのはね役割分担ができて、まあ、社会は回ってるというふうに言えるわけですね、まあ、という感じです。まあ、今回はね、まあ、結構例多めにね絶対的な価値などない、価値があると認識する人がいるだけだという話をしてきました。この話ねもうちょっとね関連して続けたいんですけど、若干長くなってきたので、まあ、一回ね今回はここで区切って次回に回したいと思います。はい、ということでね最後まで聞いてくれてる方ありがとうございます。スタイフのね概要欄に URL 載せて無料プレゼントでウェブセミナー見れますのでぜひ登録しておいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。